新約聖書364ページになります。新約聖書364ページ、ピリピの信徒への手紙第3章の1節から11節まで朗読いたします。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく、私たちこそ、真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者、律法の義については、非の打ち所のないものでした。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵やくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には、律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中から復活に達したいのです。お祈りをいたします。主であられます私たちの神様、世界とそのすべてのものは、あなたが作られたあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。主の日のこの夕べの時にも、あなたは私たちを御前に呼び出し、御前に集わせてくださいました。どうぞ集められました私たちの賛美を喜んでくださり、私たちの祈りに耳を傾け、私たちの御言葉を、あなたの御言葉を私たちの心に語ってくださり、また捧げ物を祝福のうちに受け入れてくださいますようにお願いをいたします。私たちの日々の歩み、生活は罪に満ちたものであります。私たちは隣人の必要を忘れ、あなたを他のいかなるものよりも愛することがありません。私たちは救い主を必要としています。イエス・キリストを私たちの心に迎え入れられるよう助けてください。この世界の救い主イエス様、どうぞ再び来てください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。朝の礼拝でイザヤ書を読んだときには、この夕の礼拝ではフィリピの信徒への手紙から説教をすることにしております。この手紙の一つの特徴として、たびたび言われますことは、喜びについて 繰り返し語られているということです。この三章の一節のところでも主において喜びなさい、こうあります。しかも同じことをもう一度書きますというふうにあります。確かに2章におきましてもすでに喜びのことがですね語られてきました。2章の2節のところをですね、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください、このように私の喜びを満たしてくださいと語られていました。また同じ2章の17節にも喜びのことが語られます。17節、さらに信仰に基づいてあなた方の生贄にあなた方が生贄を捧げ云々というふうにありまして、17節の終わりのところに私は喜びます、あなた方一同と共に喜びます、同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさい、このようにあります。そして今日の箇所、先ほど見ました3章の1節でも主において喜びなさい、私の兄弟たち主において喜びなさいというふうに言われています。パウロがこのフィリピの信徒への手紙を書きましたとき、彼はですねローマで、監禁をされていた、牢に捕らえられていた、そういう状況でありました。そのことを考えますと喜びについて繰り返し語られるということは大変驚きであります。ともするとこの裁判の行方によってはですね命も取られかねない、そのような状況の中でありました。そのような状況でもなお喜ぶことができるのはどうしてなのか、この3章の一節の言葉、もう一度改めてみますと、では私の兄弟たち主において喜びなさい、このように言われています。主において喜ぶことができるのは主イエス・キリストにおいてである、そのように言えるわけです。また前のページに戻りますけれども、2章の10節のところにはですね、失礼しました、11節ですね、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べてというふうにあります。イエス・キリストが主である、この主のことをイエス・キリストは主であると告白する、そのことが重要である。このイエス・キリストにおいて、この主において喜ぶわけです。さらに詳しくですね、この2節以下でもその喜びの鍵となることについて語られてまいります。パウロはユダヤ人の生まれ、ここにはヘブライ人というふうにもありますけれども、ユダヤ人ヘブライ人のエリートであったというふうに言うことができます。4節からお読みいたします。とはいえ肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない、誰か他に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした、このように語られています。肉に頼る、要するに、この世でですね評価されるようなこと、ユダヤ人の間で評価されるようなそのような基準で言うならば、私はその基準に頼れなくはない、大変評価を受けるそのような歩みをしてきたということが言われます。ユダヤ人としまして厳格に律法に従っていた、 まあ、いわばエリート中のエリートであったわけです。あるユダヤ人たちは割礼を受けていることが救われるため、クリスチャンになるためにも必要であるというふうに教えていました。2節で、あの犬どもに注意しなさいというふうに、そういう教えをする人のことに対してですね、警戒するようにと言われています。何かですね、割礼のない者たちよりも割礼のあるクリスチャンの方が一段上である、きちんと主の民として歩むためには割礼が不可欠である、そのように教えていたわけです。そういう点からしますと、パウロは生まれて8日目に割礼を受けたものです。これは律法の規定にしっかりと従った、そういうものであったということです。つまり親の世代からですね、きちんと律法を守ってきた、そういう家庭に生まれ、その家庭で律法に厳格に育つ、律法を厳格に守るように育てられたということでもあります。そしてパウロ自身も律法を厳格に守りますファリサイ派の一員でありました。またその厳格さということで言えば、熱心さのゆえにですね、神を冒涜していると当時考えられていました、ナザレのイエスのグループ、つまりクリスチャンのグループを迫害する、教会の迫害者でありました。これほどの人物でありましたので、このままユダヤ人の社会の中で生きていけばですね、おそらく指導的な地位に、そのような立場に立つような人物でありました。そういうエリートコースを歩んでいたわけです。ところが7節、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。エリートとしてユダヤ人の社会の中で出世していく、そういうことが約束されていた経歴、これをですね、むしろ損失とみなすようになったと言われています。パウロはイエス様を神の御子と信じ、イエス様のことを述べ伝えるようになりました。そのためにですね、ユダヤ人の間では裏切り者、あるいは脱落者、そんなふうに見なされるようになったわけです。もはや彼はかつてのエリートコースには戻れなくなりました。約束されていた地位に就くことはもはやできなくなったわけです。しかしパウロはそれを全く後悔していません。8節、そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。パウロにとってはそのようなユダヤ人の間での地位よりもキリストを知る、そのことがはるかに素晴らしい。このキリストを知るというのは単に知識としてキリストというものを知るということだけではありません。イエス・キリストを愛してキリストに従う、そういう歩みを始めるということです。さらに8節のですね、終わりのところですね、その続きのところですけれども、キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵役だとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。キリストを得る、そしてキリストのうちにいるものと認められる、このようにキリストとしっかりと共にある、そういうことがですね、パウロにとって他の何を失っても惜しくないほどに大変価値のあるものだ こう彼は今や考えるようになっているわけです。キリストを知り、キリストを得、キリストのうちにいるならば、この世において高く評価されるものを失っても惜しくない。それはどうしてなのか。九節を読みします。九節の続きですね。二行目から、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。律法から生じる自分の義、つまり律法の規定を守る。今日の箇所に先ほど見たようにですね、割礼というものことが出てきましたけれども、割礼をきちんと受ける、あるいは安息日を守る、その他さまざまな規定をですね、この旧約聖書に書いてあるだけでなく、さらに加えて律法を守るということを、特にファリサイ派の人々は厳格に行ってきました。そのようなものをですね、規定をしっかりと守るという、そういう自分の努力によって自ら義を得る、自らのことを義とする、そういうことはですね、どうやらこれはまやかしに過ぎない。そのことに彼は気づいたわけです。これはあまり価値があるものではない。二節にはこの割礼というものもですね、切り傷に過ぎない割礼というふうにあります。割礼はもともとは価値のあるものだったといえます。契約の印として主が与えてくださったものです。しかしそれは契約の民として神を愛し隣人を愛する歩みをしている、そういう中でこそ契約の印としての意味があります。むしろ3節を読みします。彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。むしろ神の霊、聖霊の導きによって礼拝をする、そしてキリストを誇りとする、キリストのゆえに神の民とされている、そのことこそ本当の契約の民、神の民としてのあり方である。もはや割礼があるかどうかということは関係がない。パウロはですね、そのことを悟るに至ったわけです。そして9節の方に戻りますけれども、律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。これこそが重要である。律法によって得る自分の義なのではなくて、キリストへの信仰による義、神から与えられる義、それこそ本当に価値があるものだと彼は知ったわけです。自分が律法の規定をですね、守っているかどうかということではなくて、ただキリストを知り、キリストに結ばれて、キリストを誇りとして歩むことで、神が恵みとして与えてくださる義、これこそが価値がある。彼はそれを知ったわけです。この義の方が、自分の義、自分の技を根拠とする義よりも、はるかに素晴らしい、価値ある、恵みである。そう分かったわけです。そして、10節。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。この義は キリストの苦しみ、そして死を経た後、最終的に復活に至るものです。この世で終わらない、死を超えて復活に至るものです。これほどのものは他にない。他のいかなるものを失ってもこれほど価値であるものはない。パウロはそう確信するに至ったわけです。何が決定的に違うのでしょうか。キリストによって表された神の愛がそこにあるかどうかということが大きな違いでしょう。キリストは神であられながらご自身を低くして人間となられ、そればかりか十字架という不名誉、その低さの極みに至るまで従順であられました。このキリストのゆえに、このキリストに結ばれ、このキリストを信じて、それゆえに神が義を与えてくださる。そこに表されています神の愛の深さ、それが大きな違いであります。私たちにはイエス・キリストを信じ、イエス様に結ばれているゆえに神が与えてくださる義があります。大きな犠牲を惜しまなかったイエス様の愛があります。それゆえ主において大いに喜びたいと思います。お祈りをいたします。主よ、イエス・キリストによる救いの恵みを感謝いたします。イエス様のゆえにあなたが与えてくださる義は、この世のあらゆる評価、あらゆる名誉を超えてはるかに素晴らしいものです。どうぞそのことを私たちの心に刻んでください。その素晴らしさのゆえにあなたにあっていつも喜んでいることができるよう導いてください。肉による評価に流されやすい私たちであります。その評価、そのために落ち込んだり傷ついてしまったりすることさえあります。主よ、どうぞ憐れんでください。イエス・キリストにおいてあなたが与えてくださる義こそが最高に価値のあるものであることを私たちの人生の要としてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない